はい、こんばんは。オープン礼拝へようこそ。そして今日は特別なスペシャルゲストのお話を僕も楽しみにしています。ここの小学科、そして外では小学校で学童保育、たくさん子どもと関わってきました。でもその中で自分の醜さ、自分の弱さ、思い上がりを子どもたちを通して教えられます。まあ、僕が裸足って知ってる人は多いんですけど、礼拝の時は必ず、まあ、ほとんど裸足でいるんですが、今日裸足にしたのは、今日お昼に小学科の運動会がありました。運動会の時の話です。僕は運動会でも本気で勝ちに行くために裸足でリレーを走ることにしてました。でもある時、下にあった小さい小石で僕は足の裏をばっくりと切ったんです。でもどうしてもリレーで勝って綱引きも頑張るって、もうその血を出してるのを隠して頑張っていたんです。でもそんな時、誰もの目を欺いてたと思ったら、とある子、少し学校とかで輪の中に入るのが難しい子がいました。とても個性的な考えで、少しだけハンディキャップがあった子です。でもすごく面白い子なんです。その子が運動会が終わった時に、先生足大丈夫と聞いてきました。僕は驚きました。誰しもが大丈夫とは聞かなかった時、人に共感する力が人よりもちょっとだけ衰えてる子が僕に聞いたんです。先生足怪我してるでしょ。衝撃を受けました。そして自分自身の小ささを知りました。僕はそれまでその子をかわいそうな子と見てました。同情の心でした。かわいそう、同情、そういったものだと破棄してしまえばいい。この子は対等だ。次に別の教会ですが、ある脳性麻痺の女の子がいました。正義感ぶった当時の僕はその子にお祈りをしました。でもお祈りが終わった時に、その子はこう答えたんです。私はかわいそうじゃない、みんなのようにはいかないけど、飛ぶことだってできる、走ることだってできる。自分の愚かさを知りました。かわいそう、何とかしたい、でもそれは裏返すと自分優位に思っていた考えでした。それからその子に奉仕を任すことになりました。一緒に賛美したり振り付けをしてもらったりもしました。そして最後に小学校での出来事です。僕も子供と関わる歴が長いから感情はコントロールできると思い込んでいた時、あまりにも疲れていたのか、ついに感情が爆発して子供たちを頭ごなしに叱ったんです。僕は怒鳴ること、怒りを持って叱ることはしない、そう思って生きてきました。まあ、そこで体験したまさきくんとかめっちゃ怒っとるやんとか思ってるかもしれないですけど、怒ってないよ、愛してるんだよ、はい。でも感情が爆発してもう本当に怒り散らした時に、もう周りの子供たちをみんなお葬式みたいな悲しい雰囲気になった時に、1年生のある男の子が、その子は重度の発達障害です、僕のほっぺたを掴んで、先生は笑ってる顔の方が好きです、その状況で僕にそれをしたんです。周りの子は固まってました。僕も多分固まったでしょう。どんな表情をしたか分かりません。でもその子は最後に言ったんです。やっぱり笑ってる方がいい。驚愕でした。それから僕は同情、かわいそう、その感覚を捨てました。老若男女関係なく、能力も見た目も関係なく、すべて人間は対等である。これは子供から学んだことです。イエス様が触れてくださったんなら、このように気が触れたような、心が触れたような僕でさえ、本当の意味で人を愛せるようになります。手を差し伸べることも、悔い改めることも、お祈りすることも、賛美することも、お話を聞くことも、共感することも、すべてイエス・キリストの皆なしではできないのです。共にお祈りしましょう。心をイエス様に向けていってください。イエス様が触れてくださった時、僕たちは変わります。一言お祈りしていきます。ハレルヤ、愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。人から見たら気が触れていて、心が触れていて、それでも主よ、あなたの目から見たら私は高価で尊いと聖書を持って語ってくれた主よ、どうかお願いです。賛美も祈りも悔い改めも 手を差し伸べることも食事をすることも息をすることも血管を流すことも髄筋を動かすことも不髄筋を動かすこともすべてイエス・キリストの御名によってすべて行ってください。そうでなければ私は生きていないのだから。今日メッセージを語られる公文先生を本当に感謝します。先生を通してあなたの生きた御言葉をどうか私たちに、その活躍を通して私たちが本当に見るべき問題を、私たちの心が、目が、魂がそれを見ることができますように。イエス・キリスト、あなたを、あなたが私たちから一瞬もずれることないその目と私たちの目がぴったりとマッチしますように。すべてを期待し委ね、あなたに愛を持って賛美を捧げます。すべてを期待し委ね、愛するイエス様の御名によってお祈りします。ご無理ない方はお立ちください。
Thank you.
求め続けます。
求め続けます。
メッセージ前に一言お祈りしていきます。ハレルヤ、愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。本当に主よ、私たちの心を耳を整えてください。公文先生を通して本当に主から来る言葉を持って、私たちが強く成長させられますように、すべてを期待し委ね、愛するイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
皆さんどうぞお座りください。はい、皆さんこんばんは、ようこそ土浦恵み教会へおいでくださいました。皆さんのことをですね、今晩も歓迎したいと思います。またライブ配信で、見てくださっている皆さんも歓迎いたします。さて、今晩はですね、特別なゲストを、お迎えしています。クリスチャンドクターとして素晴らしい働きをしてくださっている公文和子さんをですね、今日お迎えしました。皆さんに、紹介したいと思うんですけれども、公文さんちょっとその場で立っていただけましょうか。拍手を持ってですね、歓迎したいと思います。はい、少しだけ、公文さんの紹介をさせていただきます。公文和子さんはですね、遠くアフリカのケニアからやってきてくださいました。ケニアといえば私たち土浦恵み教会にとってはもう馴染みの国であります。そうです、市橋隆夫先生、サラ先生ご夫妻の働かれているあのケニアで公文さんも働かれています。3年前に恵み教会の青年キャンプで市橋先生がこんなふうに語ってくださいました。何をして生きようかと考えるより、誰のために生きるのかが大切だ。そうですね、市橋先生は青年たちにメッセージをしてくださったんです。誰のために生きていくのか。実は公文さんもケニアで同じ言葉を市橋先生の口を通して聞いたそうです。そして公文和子さんはケニアの地で障害のある子どもたちのために生きていくということをですね、決意して、そして、ある働きを始められたわけですね。その、ある働きということについては、詳しく後で、紹介していただければと思っています。今月ですね、なんと公文さんの帰国に合わせてといいますか、本が出版されました。ちょっと紹介したいと思うので、スクリーンをご覧いただきたいと思うんですけれども、Good Morning to You という本が今月、出版されたばかりです。礼拝の後にですね、ぜひお買い求めいただきたいと思っていますけれども、この本の後書きの中で、公文さんがですね、こんなことを書いておられるんです。この本を手に取ってくださった方が、この本を遠いアフリカのかわいそうな障害児の物語として捉えるのではなく、この本を通してこの地球上に生きる一人として、ご自身も他者も一人一人が違った賜物をいただいている美しい特別な存在であり、神様が特別に愛してくださっている存在であることを感じ、生きていてよかったと思っていただきたいのです。そういうふうに書かれてるんですね。私先に読ませていただきました。素晴らしい本です。神様が、ケニアの地で何をしてくださったのか、そしてケニアの地だけではなくて、本当に日本で生きる私たちにとっても大切なメッセージが本当に書かれた本です。 ぜひ今日のお話を、お聞きになると同時にこの本をですね通して、神様の素晴らしさを皆さんにも味わっていただきたいなと思っていただき、いただきたいなと思っています。今晩公文和子さんを通して神様が一体何を語ってくださるのでしょうか、期待してですね、神様からのメッセージに耳を傾けていきたいなと思っています。最初にですね、聖書箇所をですね開いて読ませていただきたいと思いますので、スクリーンに出てまいります。そちらをご覧いただければなと思っています。2箇所聖書をお読みいたします。最初に創世記の1章31節の言葉をお読みいたします。創世記の1章31節、神はご自分が作ったすべてのものを見られた。見よ、それは非常に良かった。夕があり、朝があった。第6日。そしてもう一箇所、新約聖書の、第一コリント、12章ですね。これもスクリーンに出ますのでご覧いただきたいと思います。第一コリントの12章、12節から27節まで、12章の12節から27節まで、それでは読みいたします。ちょうど体が一つでも多くの部分があり、体の部分が多くても一つの体であるように、キリストもそれと同様です。私たちは皆ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの御霊によってバプテスマを受けて一つの体となりました。そして皆一つの御霊を飲んだのです。実際体はただ一つの部分からではなく多くの部分からなっています。たとえ足が私は手ではないから体に属さないと言ったとしても、それで体に属さなくなるわけではありません。たとえ耳が私は目ではないから体に属さないと言ったとしても、それで体に属さなくなるわけではありません。もし体全体が目であったらどこで聞くのでしょうか。もし体全体が耳であったらどこで匂いを嗅ぐのでしょうか。しかし実際神は御心に従って体の中にそれぞれの部分を備えてくださいました。もし全体がただ一つの部分だとしたら体はどこにあるのでしょうか。しかし実際部分は多くあり体は一つなのです。目が手に向かってあなたはいらないということはできないし、頭が足に向かってあなた方はいらないということもできません。それどころか体の中で他より弱く見える部分がかえってなくてはならないのです。また私たちは体の中で見栄えが他より劣っていると思う部分を見栄えを良くするもので覆います。こうして見苦しい部分はもっと良い格好になりますが、格好の良い部分はその必要がありません。神は劣ったところには見栄えを良くするものを与えて体を組み合わせられました。それは体の中に分裂がなく、各部分が互いのために同じように配慮し合うためです。一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば全ての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であって、一人一人はその部分です。それでは今日はですね、神様のお作りになった世界は何色ですかというタイトルで、メッセージをしていただきます。では、拍手を持って公文さんをお迎えしたいと思います。ではよろしくお願いします。
皆さんこんばんは。今日は本当に皆さんとこうしてお会いできてとっても嬉しいです。今ご紹介いただいたように、私普段ケニアに住んでいますけれども、本当に 出会いってすごく不思議なもので、なかなか私がケニアに住んでて皆さん筑波に住んでるとかこの辺に住んでるとか日本に住んでいて、それがここで会うことができた、それも大きな神様のご計画だと思います。今日は、今日は今日今読んでいただいたようにコリント人への手紙の、箇所と、そして創世記の箇所から、そして私がいつも思っていることとか経験していることとか、そういうことを分かち合うことによって見ていきたいと思います。で、今日のタイトルは神様がお作りになった世界は何色ですかというタイトルですけれども、ごめんなさい来ましたね、はい、すみません。神様がお作りになった世界の色のイメージ、どうでしょうね、皆さんね。創世記の衣装最初から読んでいくと、最初に真っ暗な中で、そして光ができてって、こうだんだんいろんなものが世の中にできていく、世界の中でできていくっていう、そういう過程がありますけれども、まあそういうふうに考えると、まあ、地球って、これこっち向きですかね、はい、地球っていうのはこんな色の感じかなとか、まあ、いろいろお話を聞いてると動物ができたりとかこんな感じかなとかいろいろ考えると思うんですけども、ちょっと今日は、まあ、色、世界の色に関してちょっと考えてみたいと思います。で、私はこれ、私が、まあ、皆さん今日私出会いましたけれども、小さい頃からいろんな人に出会ってきた、その一人一人が本当にとても大切な出会いで、そして例えばこの真ん中の上にいる、これ私の園長先生なんですね、幼稚園の園長先生、本当に私の人生の中で大きな存在だったと思いますし、そして教会学校で育って教会で御言葉を聞くその機会が与えられたりとか、家族がいたり、また中学高校の友達がいたり、そして大学の時にバングラディッシュに行ってバングラディッシュの子どもたちの目に動かされたり、そして医者になって、一人一人のお子さんたちやご家族と出会って、その一つ一つが本当にすごく大切 でその中で私は共に生きるということを、本当にそういう生き方をしたいなっていうふうに思いました。何か私が誰かのために何をするとかっていうことではなくて、本当に人と共に生きていきたいというふうに思いました。はい。で、まあ、そういう思いで、ありがとうございます。そういう思いでシエラレオネという国に行ったんですけども、このシエラレオネっていう国は、その当時、すごく内戦が何十年も続いていて、ダイヤモンドが出る国なので、人々がすごくそのダイヤモンドをめぐって、内戦をして、その中で子どもたちがどんどん命を失われていく、そんな状況がある中で、私はその病院で働きました。で、その時に本当に何百人っていう子どもたちがいて、そしていっぱいの命が失われていく、でその中で私は本当にすごくつらかったんですけれども、何がつらかったかって、一つは日本にいる時は何々ちゃんってこう患者さんでも何々ちゃんってこう一緒に歩いていたと思ってたんだけども、ここでその一日に何人もの子どもたちが亡くなっていくっていう経験をした時に、その子たちの名前知らないんだ私、これ衝撃的なことだったんですね。その子たちが本当にこの世に生を受けて、そして名前を受けて家族があっていろんな経験をしてきている、そんな中でも私はその最後を看取る役割であったにもかかわらず、その子たちの名前を知ることができないくらいたくさんの子どもたちがいて、そのことがすごくショックで、私本当に共に生きてるんだろうかここでってすごく思いました。で、まあ、そういう中で一人一人の命の美しさとか、そんなことも考えられなくなって、そして本当になんか救いたいとか、そういう気持ちにもうすごくこうがんじがらめになって、でもそれでも何もできない自分がいて、そんな中で私はすごく心身ともにもう 立ち上がれないような状況になってしまってね、病気になってしまいました。まあ、そんな思いで、2002年からケニアに行ったんですけれども、ケニアもいろんな問題がある国ですけれども、自然がとても美しい。今日書籍のね、読みましたけれども、神様が素晴らしい動物作られて、そしてそこにはこういう動物がいて素晴らしい色している、それを見るのは本当に神様すごいなっていうふうに思うんですけれども、そして最近はマラソンが結構有名です、はい、ね、私たちの肌の色と違う肌の色をした人たちが、このケニアのナショナルフラッグですね、国旗は緑と赤と黒と、ね、そういう綺麗な色を掲げて、代表として走ってる、それも素敵な色だなというふうに私は思います。で、そういう素晴らしい、部分もあるんですけれども、ごめんなさい、この私がその中で働いていた時に、10年くらいいろんな仕事をしました。で、左上の写真は私が北ケニアで働くと、やっぱり干ばつがあって栄養失調の子どもたちがたくさんいたりとか、右側これはエイズですけども、私が2002年にケニアに行った時はまだまだこう治療が全然進んでなくって、多くの人たちが命を失っていったりとか、真ん中はこれマラリアのプロジェクトだったんですけれども、地域の人たちがすごくマラリアで困っていたりとか、左下は紛争ですね、2007年に私いたんですけども、大統領選挙の後にすごく紛争が起こって、そういう中で国内避難民が出たりとか、右下はスラムでね、コミュニティヘルスのプロジェクトをやっていたんですけども、そこで住む子どもたちとかみんなが安全な水を使ったりとか、そういうことをしなきゃいけないのに、それができなくてたくさん失われていく命がある。で、一体この神様は創世記の今1章31節でもうとっても良いっておっしゃったんですよね。世界を作った時にそのとっても良い、非常に良かったっておっしゃったんだけれども、それととてもかけ離れた世界っていうのがそこにあったわけです。で、私はこれは一体どうしてこういうことが起こるんだろうっていうふうにすごく思いました。で、そういうような状況の中で、障害のあるお子さんたちと出会いました。で、その障害のあるお子さんたちの置かれている状況っていうのはすごく大変なんだけども、その中で一人一人の笑顔が本当に素晴らしくて、そしてもっとこの子たちの笑顔がずっと見ていたいなって思ったんですね。で、その時に初めて私はなんかその共に生きたいっていう気持ちで海外に行き始めたのに、共に生きてない、何やってんだろう私、もう神様の作った世の中はこんなことになってしまって一体どうなってるんだろう。でもこの子たちに出会った時に本当に素晴らしい笑顔で、で、私はこの子たちの笑顔をもっと見たいから、この子たちの笑顔がもっともっと見られるようなことをしたいっていうふうに思った。で、その時に先ほどね、井上先生からお話ありましたけれども、市橋先生に言われたんです。あなたは何をするかを考えるんじゃなくて、誰のために生きるかを考えなさい、誰のために生きるか考えたらそこから何をするかが見つかるから、そう言われたんですね。で、そういう思いで生きてきた時に、この子たちの笑顔に会った時に、ああこれが私が本当に与えられた一緒に生きる友達なんだなっていうふうに思いました。で、この子たちの置かれている状況っていうのは非常に難しいことがいろいろあります。で、違いがあるわけですよね。結局アフリカっていう場所で生まれて、私たちは日本とか、違うところで生まれて、肌の色も違うし、障害があるないっていう違いがあったりとか、いろんな違いがある。で、神様は本当に一人一人を違いを持って作ってくださっている。なのにもかかわらず、その違いっていうことが不公平っていうふうになってしまうのは、これは神様は違いとして作った、それがなぜか不公平になってしまう。これはやっぱり人間が 正しくその誓いをこう受け入れて、それを素晴らしいものだとして、この世の中で生きていない、そのことにあるんじゃないかなっていうふうにすごい思いました。例えばですね、命自体が本当に生き続けることができるって、皆さんもちろんそれはここでいても日本でいても命っていつ亡くなるかわからないものですけれども、ケニアとかシエラレオネなんかにいると本当に命生き続けられるっていうこと自体が奇跡であるっていうふうにすごく思います。で、例えばこの障害のあるお子さんたちは医療のサービスの質の問題とか量の問題とか、もう適切な医療が受けられなかったりとか、良いリハビリが受けられなかったりとか、その病院に行くことができなかったりとかっていうことがありますし、教育においてもすごく詰め込み教育というかですね、一クラスに今50人くらいいて先生が一人で、そして特別支援教育なんかもとてもとてもっていうような状況だったりするんだけども、特別支援教育は普通の子どもたちとこう分けることが目的、その子どもたちが本当に良い教育を受けることが目的ではなくって、邪魔にならないようにする、そんなような教育が行われています。それから社会保障とか福祉の問題も非常に大きな問題だと思います。皆さんは健康保険入ってますね。だから病気になってもお金はかかりますけれども、それが保険でカバーされて、でもこの子たちは、そういうものがないから全額負担、全部自分でお金を払わなきゃいけないということになりますから、親御さんも大変で経済的にとても大変な状況になります。それから伝統的な考え方や迷信がこの子たちの生きる世界を難しくしていっているっていうこともあります。で、文化ってとっても大切なことだし、伝統もとっても大切なことです。で、ケニアは40くらいの部族があるんですけれども、その部族一つ一つが本当に素晴らしい文化を持っていて、言語を持っていて、そしてその中で生きているんですけれども、その、伝統的なものの考え方の中に、例えば障害のあるお子さんが生まれると、これは親御さんが悪いことをしたことの罪だとかですね、生まれたらその一族全体に呪いがかかるから、もうそういう子が生まれたらものすごい不幸だって差別されたりとか、あとはうつるような病気ではないのに、例えば転換でこうガーってなってる時にそのよだれとかおしっことかを触ったらうつるから、もうその障害のある子には触っちゃいけないとか、そういうような間違った知識とか伝統とか、そういうものが子どもたちの差別とか偏見を起こすようなことがあったりです、日本でもいろんな形で差別偏見はありますけれども、そういう文化の問題で、そういうことが起こることがあります。それからインフラですね。右上の写真は、割とケニアでよく使われる車椅子ですね。手こぎ、こういう手こぎなんですけれども、一番上の写真はこれ白雨の園の中の写真なんですね。で、そうするとこう道が整ってて、そこの中で子どもたちは自由に動き回ることができるんですけれども、社会に出てみるともうそんな車椅子が使えるような道っていうのがほとんどなかったりとかですね。それでそういうことがあるから、病院に行くこともできない。で、右下にあるバンですけどね、ああいうのが公共交通機関なので、そういうのにすごく体の突っ張ってる、障害のあるお子さんとかが乗ることができない。で、だから病気になっても病院にかかることはできないし、学校までもそれも学校に行くこともできない。そんなことがこのインフラが整っていないっていうことで起こったりすることもあります。で、そういうようないろんなことがあるわけなんですけれども、でもこの笑顔本当に素晴らしいと思いませんか、ね。今読んでいただいたコリント人への手紙第1章の12章の13節のところにこんなふうに書いてありますね。ユダヤ人もギリシア人も奴隷も自由人も一つの御霊によってバプテスマを受けて、 一つの体となりました。そして皆一つの御霊を飲んだのです。ですから私たちは本当にこのアフリカの人であれ、障害があるない、そういういろんな違いがあるわけですけれども、本当は一つであるべきなわけですね。その違いはそれぞれ、違いはいろいろあっても、私たちはそういうふうに違って作られているけども一つであるべきだ。最初にね、司会してくださった方おっしゃってましたけれども、本当にそのことが感じられるようなね、子どもたちが笑顔で、ご家族も笑顔でいられる、そして神様のお作りになった違いが美しい、そんなコミュニティを作りたいなというふうに思いました。でそれで2015年に、シロアムの園が開設されました。これは、市橋先生と同じコイノニアミニストリーズの一つの授業として始まりました。でその中で、ちょっと今一つ、動画をご覧いただきたいと思うんですけども、シロアムの園の活動の様子と、そしてそこに出てくるギフト君という男の子のことをね、少し見ていただきたいと思います。
私の名前はハニントン・ムハンジです。シロアムの園の理学療法士です。シロアムの園は2015年にケニアの障害児に使えるために始まりました。私たちが目指すのは、障害のある子どもたちが持っている可能性を十分に生かし、神様の愛を表しながら、みんなと一緒に生きることができる社会を作ることです。ですから神様の愛を通して、また子どもたちの賜物を育み、子どもたちの可能性を力づけることによって、子どもたちの生活を変えていきたいと思っています。また障害児も含めたみんなが人生を楽しみ、大切な一人になっていけるような社会に変えていきたいと思っています。私は理学療法士として、子どもたちの体の能力を改善することで、子どもたちが輝き人生を楽しむことができるように働いています。この子は何もできない、何も話せないという人たちが、ご家族も含めていますが、私は子どもたちと毎日関わっている中で、子どもたちにも神様から与えられた素晴らしい可能性があり、それを使って他の人たちのために生きることもできると感じています。ギフトは私が担当している子どもの一人です。2007年に家の近くの病院で生まれましたが、生まれてすぐに泣かず、ひどい黄疸を発症して脳性麻痺という状態になりました。ご両親はギフトのために病院に行ったり、薬を買ったり、特別な食事を作るためにたくさんのお金が必要でした。お母さんはギフトにリハビリが必要であることが分かっていましたが、リハビリに連れて行くことはありませんでした。理由は体が大きくて固く突っ張っているので、公共のバスに乗せるのが大変だったり、リハビリや交通費に払うお金がなかったり、そして多分周りの人たちの差別の目を気にして連れて行くことができなかったからだと思います。ギフトが初めてシロアムの園に来たのは2018年。初めて彼に会った時、 この子はなんと大変な人生を生きてきたのだろう、親御さんたちはすでに希望を持つことを諦めてしまっていると感じました。親御さんたちはギフトに喜びを見出すことができないでいましたし、ギフトの生活は何においてもとても難しかったのです。そんなギフトに対して私がまずしたことは、姿勢を改善したり、他の人との交流によってギフトが喜びを持って生きることができるようにする方法を考えることでした。それから1年経ち、ギフトはシロアムの園の中でも一番幸せそうな子の一人になりました。食事の時の姿勢も少し良くなり、他の人たちとも楽しく交流できるようになりました。ギフトと一緒にいる時、私は彼が幸せで私のことを好きなんだなと感じます。私の喜びは神様がギフトにしてくださることを見ること、それによって理学療法士としていつも励まされるのです。
はい、ご覧いただきましたけれども、ちょっとこのギフト君のことをもう少しね、お分かち合いしたいと思います。ギフト君はですね、今13歳の男の子なんですけれども、お兄ちゃんがいて、今多分23歳くらいになったかな、結構年の離れたお兄さんがいるんですね。で、生まれて、そしてその後にお母さん、妊娠して流産して死産があって、子供が亡くなってっていう、そういろんなことが続いて、子供がもうその第一子の子さんからなかなか恵まれなかったご家庭です。で、そこでギフト君が生まれたっていうことで、もうお母さんもお父さんもとっても嬉しくて、それでギフトっていう名前をつけました。で、これはギフトは神様からのプレゼントっていう意味で、ギフトっていう名前をつけたんですね。ところが、まあ、生まれた時に泣かなくって、そして横断の治療がちゃんとされなくって、脳性麻痺という状態になってしまって、それでご両親がこう思い描いていたような本当にギフトっていう、そういう生活ができなくなってしまったわけです。で、そういう中でとても本当に大きな痛みを持って生きていたと思うんですけども、お父さんはアルコール依存症になってしまって、それでなかなかギフト君の子育てに携わることができなくなって、そしてお母さんはもう本当に一生懸命自分が働きながらギフト君を育てて、だからギフト君 自身は普段いつもベッドの上で寝かされていて、天井を見ていて、で、お母さんは一生懸命ギフトのために、お父さんね、もうお酒飲んでますから働きに行けない、そしてお金も使ってしまう、まあ、でもお父さんもギフトのこと愛してるんですけれども、でもそんな感じでお母さんは仕事に行く、そうすると、ギフト君は一日そのお部屋で天井を見て過ごさなきゃいけなかった、そんな感じだったと思います。で、そういう中で本当にいろんなことがあったんですけども、このお父さんの敷地に住んでいて、お父さんの家族の敷地ですねに住んでいて、で、そこでは先ほどもちょっと申し上げましたけれども、家族にやっぱり不幸がギフト君みたいな障害児が生まれると不幸が起こるっていうことで、その敷地を追い出されてしまって、で、こう家賃を払わなきゃいけないようなお家に住まなきゃいけなくなったりとか、もう本当にいろんな意味で経済的にもすごく大変だったし、お母さんもすごくつらかったし、何よりもギフト君が喜びを見出せない生活をしていたと思います。で、そういう中で私はギフト君と出会って、それで私たちのスタッフが本当にギフト君を愛して、そしてお母さんも私たちもお母さんも大好きで、お母さんたちも私たちのこと大好きで、ギフト君もそうで、そうやっているうちに本当にお母さんも笑顔になってくるし、ギフト君も笑顔になってくるし、そして何よりも私たちがその笑顔からたくさんのものをいただくというふうになりました。で、先ほど ですよね、のスライドの中でありましたけれども、最後にこの理学療法士のムハンジ君ですね、ムハンジ君が言いました、ギフトと一緒にいるとき私は彼が幸せで私のことを好きなんだなと感じます。私の喜びは神様がギフトにしてくださることを見ること、それによって理学療法士としてとてもいつも励まされるのです、っていうふうに言ってました。ムハンジ君は私たちのところに来たときは本当に新卒でですね、学校出たばっかりで来たんですね。だからもうすごくいろんな難しい、こうギフト君とかみたいにすごく固くって、もうどうしたらいいか分かんないようなお子さんとかで、もう自分も自信なくしていてとても大変だったんです。でそういう時にギフト君 とか他のお子さんもそうですけど出会って、その子たちの笑顔と出会って、本当にムハンジ君が変えられたっていうふうに私は思ってます。私自身もそうだと思っています。そのように本当に神様がギフト君を愛して作ってくださった、ギフト君の命を作ってくださった、でその中で本当に神様が本当に素晴らしいって思って作ってくださった、その形がもしお家にずっといたらそれは見ることができなかったことだと思う。でもそれは最初から神様のご計画としてあって、素晴らしい賜物が一人一人に与えられていて、でも周りの人たちがそうやって出会って関わることによって、そのこと、神様のくださっている賜物っていうのが輝くようになるということなんだと思うんですね。こういう障害のある、先ほどね一番最初におっしゃってましたけど、障害のあるお子さんたちが本当にその素晴らしいのかっていうことを疑問に感じる人、この人たち何もできないしって感じる人たちもいると思います。ではこの赤ちゃんをちょっと考えてみましょうか。生まれてすぐの赤ちゃんっていうのは、全然泣いてばっか、泣くか寝てるか、おっぱい飲むか、おむつ替えてもらうか、そのくらいしかできない、何か できるわけじゃない。だけれども赤ちゃんが生まれた時にその周りに本当に優しい空気が流れて、そして子どもたちを、子どもを愛する家族がいて、そういうふうに私たちって何かができるから愛するんじゃなくて、そこに赤ちゃんがいるから、そこにギフト君がいるから、だから愛するんだと思うんです。そういうことをやはり考えるときに、この十二章のコリント人への 第一の手紙十二章の25節ですかね、あごめんなさい23節、また私たちは体の中で、あごめんなさい22節です、それどころか体の中では他より弱く見える部分がかえってなくてはならないのです、というふうに書いてあります。私たちの心の中でいつも急いでいたり、いつも自分が一番になりたかったり、そういうような中に赤ちゃんが来たり、ギフト君が来たり、素敵な笑顔を持っている子どもたちが来たり、そういうことによって私たちは本当に優しくなれたり、そしてこの子たちが必要だ、そういう社会を作っていかなければならないと思います。さて、最初の質問に戻りたいと思います。これはちょっとまだ神様の世界の話ではなくて、皆さんの好きな色は何色でしょうか。いろんな色が世界にあります。でみんな多分違った色を好きなんだと思います。で例えばあなたがピンクが好きだって言うじゃないですか。そしたらじゃあ世の中のものが全部ピンクだったら、これはどういう世の中になってしまうし、あなたは本当にピンクを好きだと思い続けられるでしょうか。ね、本当にいろんな色があるからこそこの世の中は美しい。そしてピンクが好きな人も緑が好きな人も青が好きな人もいるからこそこの世の中が美しくなるんだと思うんですね。なので最後にこの最初の質問に戻りたいと思います。神様がお作りになった世界の色のイメージは何でしょうか。これは私は色々だと思っています。で左上のは絵は白天の園のロゴですけれども、このロゴは 真ん中にイエス様の愛を示す十字架が立っています。これ園ですからガーデンなんですね。その中の真ん中にある木はやっぱりイエス様の愛を表す、十字架で、そしてその周りに連なっている手形は本当に違う色であり、違う形であり、違うサイズである。その一つ一つがこのガーデンを美しくしている。一つでも欠けたらちょっとそこが欠けてるなって思うような、そんな園が本当にこの世の中であるべきだと思っています。なので私たちは一人一人本当に神様の似姿に作っていただいている、神様の形のように作ってくださったというふうに創世記の一章に書いてあります。で、だからそれは皆さんもそうだし、アフリカの子どもたちもそうだし、障害のあるお子さんたちもそうだし、みんなが神様に似ている形で作っていただいている。肌の色が違ってもいろんなことが違ってもやはり一人一人が神様に似ている、そんな存在なはずなんです。ですから、まあ、その違う色がそれぞれの色の美しさを放って影響し合って、そういう社会になった時に初めてこの世界が、一番最初に神様がおっしゃった非常に美しい、非常に良いっておっしゃった、その世界になるのではないかというふうに思っています。ではお祈りします。愛する父なる神様、皆を賛美いたします。今日こうして私たちはあなたの名によってここに集められ、そしてあなたの霊によって一つとされました。あなたが私たち一人一人を本当に違う形に作ってくださり、あなたに似ている形に作ってくださり、そしてそれによって私たちの世界は非常に良い世界となるように作ってくださいました。そのことを心から感謝いたします。けれども私たちが時には他の人と自分を比べて悲しい気持ちになったり、得意げになったり、またいじめてしまったり、心が狭くなってしまったり、そんな醜い部分を持つ人間であることをどうぞお許しください。私たちが共に生きている人たちの笑顔を楽しむことができるように、その笑顔の中にイエス様を見ることができるように、あなたが私たち一人一人に愛を注いでくださり、導いてくださり、そしてあなたによって作られた特別な一人、地球上の一人であることを感じることができ、それをもって他の人とも一緒に生きていくことができるようにしてください。私たちの社会、いろいろなことがありますけれども、イエス様、あなたがお作りになった世界は本当に素晴らしい、そのことを私たちがいつも心に留めて、あなたの愛によって歩むことができるように、いつも一緒にいてください。この祈り、イエス様の御名によってお捧げいたします。アーメン。
冒頭の賛美で土の器。
私にしかできないことが必ずあるから。子供たちだけではなく僕たちもそうです。この中に一人も健康な人はいない。人類皆すべて病人です。だからイエス・キリストが必要です。もし一人でも健康な人がいるなら、きっといないと思います。暗くなる必要もなく、自分を卑下する必要もありません。すべての神の子供に神は言います。私の目から見たらあなたは高価で尊いと。ご無理でない方は共に立ち上がり、主に賛美をしていきましょう。一人一人がひびだらけ、欠けだらけの土の器です。主にあって愛し合いましょう。土の器、
土の器、欠けだらけの私、その欠けからあなたの光がこぼれ輝く。土の器、ひびだらけの私、その私の全てで用いてください主よ。私にしかできないことが必ずあるから。
土の器、
土の器、欠けだらけ
たとえ何人であろうとも主の前において希望がある。イエス・キリストの御名こそが希望の歌です。共に最後に希望の歌を賛美していきましょう。これにてオープン礼拝を終わりにします。皆様良い交わりをお持ちください。